先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。ペトロの言葉は人間の知恵で出たものではなく、とっさに出たものでしょう。とっさに出る言葉はきっと素直な心の声です。自分の言葉を今十分に理解していなくても、イエスのそばにいることが素晴らしいと心から感じたのでなければ、それが声に出たりはしないでしょう。同じことは私たちにも当てはまります。自然にイエスのそばにいることは素晴らしいと感じて言えるのでなければ、それをこの信仰生活を維持することも、子どもたちや孫たち、出会った人にイエス様と共にいるのは素晴らしいですよとなかなか伝えることもできないでしょう。教えて後で辛い目にあったらどうしよう、そう思ったら積極的に教えたりはしない、できないはずです。女祭は説教はできますけど、ミサはできません。そういう時代に萩原神父様と出身の鯛の浦小教区内の巡回教会を一緒にお手伝いして回った経験があります。巡回教会が3つありまして、本教会で2つミサがありまして、毎週合計5つのこのミサをしていました。でその主任神父様は、私は全然気にしないので、あなたが本教会の2番ミサだけ私がするから、あとはもう全部あなたがしなさいと。で毎週この夏休み期間中は4回説教してたんです。ある日曜日の晩、くたくたになって家に帰ってきて、ご飯食べてる時に居眠りしてですね、味噌汁の中に顔を突っ込んだことがあります。でその父ちゃん母ちゃんはそれを見てですね、よっぽどきつかったかいなって言いながら、ある意味感心して見ておりました。楽しい時間でした。もちろん単純な楽しさではなく、苦労も味わうものでしたが、ここにとどまることは素晴らしいと何か言葉に表せないものを感じたと覚えております。仮小屋を3つ建てましょう。1つはあなたのため、1つはモーセのため、もう1つはエリアのためです。この世の光景とは思えないような場面に出くわして、それをずっととどめておきたい。ペトロはそう考えたのでしょう。たとえそれが未熟な理解から出てきた言葉であっても、あまりの素晴らしさにどうにかして止めおきたいと思った気持ちは十分わかります。私は父親が2009年に亡くなった後、写真ではなくてですね、何かこう動いている様子がなかったかなと探したんですけど、たくさん撮っておけばよかったなと後悔したことがあります。探して見つかったのは一つだけでした。牛の品評会にこの出席して競技に出ていた映像だけでした。いつまでそれを眺めても、そこに父親がいるんだと自分を慰めようとしても、何かが違う、そう思えてなりませんでした。ペトロも当時見たこの瞬間にしがみつこうとしましたが、ペトロにはまだその先があったのです。 雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。今のその場面にしがみつかなくても大丈夫という声だったんでしょう。光り輝くイエスを見てペトロは、私たちがここにいるのは素晴らしいことですと叫びましたが、イエスのそばにいること、とどまり続けること、これを続けていくと、もっと素晴らしい出来事に出会う。だから、このイエスに聞けと、イエスにとどまれと、そういう声だったわけです。で、これはイエスを信じる私たちにも同じように復活の栄光に預からせてくださる。そこまで私たちも導かれていきます。かつて私は唯一残された父親の映像をもうこれ以上ない姿だと思っていましたが、そこにそのこだわる、しがみつく必要はなかったのでした。品評会で胸を張っていた父は、今はイエスのそばで復活の希望に招かれている。かつて父親に誇りと輝きを与えてくださったイエスは、今も復活を信じてその日を待つ父に輝きを与えておられる。私がペトロに自分を置き換えてイエスのそばにとどまったことで、こういう理解にたどり着けた。どこか別の場所で父親のことをいくら考えてもですね、そこまではたどり着けなかったでしょう。私たちがここにいるのは素晴らしいことです。私たちも今ここにいるのは素晴らしいことです。御言葉を通して、聖体の史跡を通して、イエスのそばにいます。イエスご自身がここにいるのは素晴らしいことだと照らし導いています。私にとっては71歳で亡くなって一つしか映像が残っていない父を、あなた悔やむ必要ないんだよと教えていただきました。イエスのそばにいたから教えていただきました。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。黙想会も月が変わって6日7日に行われます。黙想会もまたイエスのそばで過ごす学びの時間です。イエスがそばにいてくださることを体験する日々です。イエスご自身がそばで教えてくれたもの、これは決して消えることはありません。イエスは私たち皆に、私たちがここにいるのは素晴らしいことですと必ず悟らせてくださいます。